ラジオを聞いてくださってる全国の皆様、こんばんは。2022年令和4年10月から始まりました水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの20分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。バーチャルなスナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。今日は2023年令和5年12月13日水曜日、27回目の放送です。ラジオでの再放送は第3水曜日12月20日の18時30分からです。この番組は地元舞鶴の働く男性を元気にしたい、舞鶴の会社や働く人を全国に紹介し町を元気にしたいという思いをラジオの電波に乗せてお届けしています。お疲れの出やすい週の半ばの水曜日夕方6時30分から20分間だけスナックサファイアは開店いたします。番組の内容は舞鶴の掲示板とママのよもや話でお送りします。10月から新しいメニューになりました。新しいメニューのお知らせは、1つ目は2年目に入りました今年の10月から内容が少し変わりまして、月2回あった放送が1回になって、時間が15分間から20分間になりました。第2水曜日の放送と第3水曜日の再放送とラジオでの再放送があります。ポッドキャストではいつでも今回の放送も過去の放送も聞いていただけます。あと2番目は新しいコーナーができまして、地域の掲示板ということで、地元舞鶴のお店の PR や他に大小の困っていること、少しお手伝いしてほしいなっていうようなことをお伝えして、それを聞いた方、そんなんやったらできるよっていう人と、そういうことをつなげていける中継地点にしたいなと思っています。これが新しくなった内容です。今日は、掲示板のコーナーはなくて、この1年間をなんとなくチャラッと振り返ってみたいななんて思っています。とはいえ今年の1月にこんな年にしたいなっていうのをどっかに書いてるんですね、多分私は。それがまあちょっと見当たらないし、なんか頼りないことではありますが、最近のことをちょっと振り返ってみたりとか、このラジオでも1年間どんなんやったかなっていうのをちょっとお話できたらと思います。今年の1月に立てた目標はちょっと思い出せなくて、だけど今年はなんか日本の暦っていうのを少し意識して過ごしたいなっていうようなことをラジオでお話しさせてもらったと思います。中でも旬の食べ物とか、あと季節の変わり目の土用のお話とかから、日本には節句っていうのがありますね。1月7日の七草の節句に始まってとかいうお話とか、お彼岸とかお盆のお墓参りのこととか、あと年末年始の過ごし方とか、そんなことをもうお話ししたように思います。季節の変わり目の土曜の話では、今度は2024年来年の冬の土曜っていうのがあります。1月18日から2月3日までです。これは季節の変わり目にそういうのがあります。食べたらいいなっていうような食材もあるようです。あと、節句っていうのは1月7日の七草の節句がまた来年来まして、七草がゆをいただくということですね。ほろ苦い野草っていうかな、それをいただいて冬の間に溜まった体の中の毒素を出すっていうことらしいです。あとは3月3日のひな祭り、5月5日から7月7日で、9月の9日重陽の節句があって終わるということですね。あとお彼岸とかお盆のお墓参りも今年は私はちょっとまめに行ってみました。あと年末年始の過ごし方っていうのをちょっと本で見つけたんですけど、年神様っていうのがいらっしゃるようで、12月の25日ぐらいから年神様を動き出すということで、大掃除は12月の25日から27日の間に終わらせておく方がいいらしいです。そして12月31日には 神社に1年間のお礼参りに行って、初詣は1月3日がいいらしいですよ。なんかねぎらい参りって言うらしいです。なんで1月3日なんでしょうかと言いますと、初詣は神様が忙しいらしいんですよね。だから、神様にお疲れ様でしたというねぎらいをという気持ちと、今年もよろしくお願いしますというふうにご挨拶をする、これをねぎらい参りというそうで、日本酒をお供えしたらいいっていうことです。神様もお酒がお好きなんよね。私も日本酒好きでね、今年ある、ね、日本酒の会に行った時に、お酒あまり飲めないんだけど酒粕をいただいたんですよね。これがまた素晴らしく、なんか今までに出会ったことがない酒粕で、とっても美味しくて、毎日甘酒なんか作って楽しんでいます。それからいつだったか、今年だと思うんですけれども、なんか私の好きな言葉を 1,2,3 個ぐらいご紹介させてもらったと思います。今日またなんか、新年を迎えるというか、新しい年を迎えるにあたってこれいいんじゃないかなと思って、もう一回ちょっとご紹介させてもらいたいんですが、これは大正時代に詠まれた歌ということなんですが、喜べば喜びごとが喜んで、喜び集めて喜びに来るということで、いかにもお正月らしいなという感じがして、神さんの入り口であるお玄関を閉め直してきれいにしてお迎えしたい、喜びごとがなんかいっぱい入ってきそうな、こんなイメージかなと思いました。あともう一つ、私のあと2つあるんだけど、もう一つはね、人生は一生のうち会うべき人には必ず会える、しかも一瞬早すぎず一瞬遅すぎない時に、ということで、明治生まれの森新造さんという教育学者の方がたくさんのいろんな言葉を残しておられます。で、今日この言葉をちょっと調べていたら、この後があったんですよね。これ知らんかったんですけど、この後があって、しかしっていうとこから始まってて、しかしうちに求めること心なくば眼前にその人ありといえども縁は生じず、という言葉が続きにありました。出会ってはいるけれども、やっぱり自分がそういう気持ちがないと、目の前にそんな人が現れてもふーんって行き過ぎちゃうことがあるから、なんかアンテナ張っときたいし、そういう目で、なんかそういう目で見ているっていうかな、そんなことなんでしょうかね。あともう一人は、広浜和俊さんという方がいろんなことを書いておられるんですが、どんなことでも良かったと思うことにしています、そうすると本当に良かったという結果になるから不思議ですっていう言葉を残しておられます。この方のね、小さい本があるんですよ。そのまんまのあなたが大好きっていうこのちっちゃい本があって、その中からなんかいいなっていうのを見つけたんです。それは今年の私が10月に、恩人っていうか2人亡くしたのと、から猫を亡くしたんですが、その心境がこれにあるなと思って、そのこれっていうのを今から読みますね。明日また新しい命を与えられるんだと信じて、日々燃え尽きることを信条としてくださればいいってなってます。私はこの10月にそういう悲しいことがあった時に、夜が来るのが大変怖くって、眠たいけど寝たくないというか、朝が本当に来るんかなっていうか、この命のことに関してすごくピリピリとヒヤヒヤした毎日を送っていたんですが、明日生きてるかどうかわからんっていう自分があって、怖いなっていう日々を送ってたんですが、これを読んだ時に、明日また新しい命を与えられるんだと信じて、この信じ るんですよね。これになんかちょっと、ああそういう考えあるんだなと思って、ちょっとほっとしました。他にはね、私がちょっといいなと思ったのは、また信じてになるんですがね、信じて努力をする、そして行った努力を信ずる、祈りとはそれを繰り返すことなんだよねって書いてあります。祈りなんですよねこれって。もう一つはね、これもなんかさっき見つけていいなと思いました。心の成長って体と違って大きくなることなんかではなく、深くそしてより透明になることなんだよねってことです。体と違うんですよね、心の成長って大きくなるじゃないんだ。なるほどなるほど。この方の最後はなんだよねとかってね、なんか願ってすごく、優しいなと思って。でこの絵がまた特徴があるんで、こうどう話したらよくわからないんだけど、なんか前も言ったかな、なんかお尻がこうプリプリっとなった妖精みたいな形、かわいいの。またどっかでやったら皆さんも見てください。とっても私は気に入っています。ということで、この3人の方の言葉を、そう冷蔵庫のドアに貼っていますっていうお話をさせてもらったと思います。皆さんもなんか、気に入った言葉とかあるんじゃないかなと思います。いいですよね、なんかそんなあると。別になくてもいいんだけど、それと私はなんかあの日々の日常の習慣をちょっと変えてみようということです。やってみたことがあります。やってみます。やって現在もやってますね。神さんとか仏さんに手を合わせることっていうのをやってますね。それからお墓参りもしてますね。から本当に最近のことで、12月に入ってからちょっと食生活を見直そうと真面目にこれもやっています。大好きだったあれとあれをやめるという、この2つをやめるということを挑戦しています。それからあのお料理をね作るのが大好きで、この食生活を見直すっていう中に入るんだと思うんですけど、あの塩を使うっていうこともやっています。レシピにあの一つまみとか小さじ1とかって書いてあるのはあんまり今まで使わなかったんですね。ちょっとこう無視してきましたけど、使うと格段にお料理の味が上がるっていうのが最近分かって、塩ってすごいなと。この本当に微量なんですけれども、使うことによって、美味しいすごいっていうのがあって、ちょっともう一回日本人が作ったこの塩っていう食材をもう一回大切にしたいなと思います。それからとね、話があちこち行くんですけどね、この1年間を思うとたくさんのなんか出会いがありましたね。それは物とか人とか映画とか土地とか食事とか食材とか、本当に日々ですね、本当にあるなというのを感じています。そんな時に自分のこう感覚を信じるっていう練習も合わせてしていて、これ本当に行きたいんかなとか食べたいのかなとか、これは自分の体にとってどうな欲しがっているのかなとか、こっちの方向に行きたい土地の方向なのかなとか、見たい本当に見たいと思っている映画なんかなとか、そういうことはなんかこう、誰かが買うからとか誰かが行くからとかじゃなくて、自分はどうしたいんかなっていうのをなんか問いかける練習っていうかな、習慣をもしてましたね。あと朗らかに、心が朗らかにいる、そして朗らかにいるとなんとなく、にんまりと笑っちゃう、そしてあなんかいろいろあったけどよかったなって、今日もよかったなっていう一日になっている、こんな習慣を毎日ちょっと少しずつ取り入れてこの1年を過ごしていたように思います。 とあのいただいたメッセージをね、紙ベースにして FM 舞鶴さんからいただいていまして、本当にたくさんいただいてありがとうございました。見直しておりましたら、ダントツ1位は島根県隠岐の島のコンビニが一棟もない離島からということ、大西さん、たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。隠岐の島で私のラジオを聞いてくださってるっていうのが結構私人に言ってて、花高さんになってて、すごいなって言っていただけるんですよね。それにちょっとこう嬉しいと思っています。あと舞鶴のドブ猫さんと舞鶴のお次さんありがとうございます。オバマの柴田さんもいただいてました。オバマの、来年3月2日やったかな、お水送りですね、奈良のお水取りの前、お水送り、大きな行事のもう準備に取り掛かっておられると思います。私も毎年お手伝いに行ってます。また来年もよろしくお願いします。なんか巷ではね、なんか忘年会のお話を聞いたりとか、上りが上がってたりとか、いろいろして、テレビでも言ってますね、忘年会シーズンだとかクリスマスだとか、なんかコロナでね、しばらくそういうことがお休みになってましたけど、またそういうことが戻ってきて、なんかこういいなっていう感じで思っています。今まで普通にあったことがまたちょっと形を変えてですけど戻りつつとあるというか、またね、あるんだなと思って、復活し始めてますね。いいなと思ってます。日々のね、いろんなことありますけど、私はコロナもいろいろ経験しましたが、明治と大正生まれのおばあちゃんとも過ごしてましたし、昭和生まれの両親に育てられて、私自身も昭和を生きて、そして平成も生きて、今令和を生きて、まだまだこれからも、自分自身も生きるってことで、その中で、赤ちゃんでもなく子供でもなく高齢者でもなく、今の年齢でこの時代を生きているっていうことって、すごいなと、何がすごいって、なんかすごいなって、思えるし感じてます。まだまだこれから生きる予定ですから、いろんなことが起きますね。その時にどういうふうに自分が生きてるかとか、どう考えるとか、どう対応するとか、今まで経験してきたことをどう生かすかとか、すごく楽しみに、しています。電気が今みたいにあるとか、ないとか、何がなくなるとか、何かがあるようになるとかした時に、なんか知恵を振り絞って生活していく自分が、たくましい自分がそこにいるんじゃないかということをなんか想像しています。与えられた元気な体をね、大事にしていきたいなと思って、どう日々を生きるかっていうことを自分でなんとなく考えています。多分これは年齢のせいなんじゃないかなと思うんだけど、20代30代の時はこういうふうに思わなかったんですよね。だんだんいろんなことを経験しまして、見たり聞いたりして、ああそうなんかと思って、あと残された時間を自分で考えた時に、ああやることやっとかんとあかんなとかいうのをすごく思って、今まで、亡くなった方とかのことを思うと、多分そういうことを言ってるんじゃないかなと思って、やることやっときなよって今のうちやでっていうふうなことを多分言われてるんじゃないかなと思うような、背中を押されているような気がしています。長かったね、コロナが長かったから、お里帰りもできなかったっていう人も多分いるんじゃないでしょうか。もう時間が 本当来てました、皆さん良い年をお迎えくださいね。最後の挨拶がとっても短くなりましたけど、また来年も元気でお会いしましょう。サファイアママでした。